まあ、ということで、まあ、今回はお便り会なんですけれども、
はい、急に始まったけどさ、はい、
まあ、ロミコさん、まあ、旅に対して言いたいことがあるそうなんです
よ。なんで急に
物申しちゃう。
いや、なんで旅するんだろうなって思った。
なるほど、
うん、
それは
何になる
か。コメンテーターみたいになっちゃって。
いや、なんていうの、こう結構今回こう旅に疲れたようなところがあるんだよね。
なんで旅こんな疲れるのに私行ってんだろうと思ってさ。
それってでもさ、私がインド行って憧れの地に行っちゃった時の感情にもちょっと似てるけど。
あ、そうなの。
うん、なんか
憧れの地に行っちゃうと、だ
から、
うん、
うん、そんな気持ちには全くならなかった。
そう、
うん、もうこれで旅行はいいかなって思ったよ、ね、
ぐらいの、
うん、
この旅行好きのその、うん、重度の旅行中毒ともささやかれて
る、
あの、ロミコさんが
仕事を差し置いてまで旅行に行ってしまう。
確かに確かに、今私の生活はなんていうんだろう、趣味とか、うん、そういう旅行とかを中心にしてるから、うん、仕事を中心にしたら私はそんな2週間とか絶対休み取れないからね、
うん、
10日でも結構大変、普通に働くと、うん、だからそうやって契約でやったりとかで、うん、終わっていくわけ。仕事がない状態で、うん、うん、旅に出るから、うん、結構長く行けたりするわけだ、うん、でもそこまでする意味あんのかとか。
ああ、根本的なところをこう考え出しちゃったんだ。ぐるぐると、
そんなことする意味あんのと思って。
そうか。
え、でもさ、じゃあ逆に、じゃあ旅行っちゃダメだよって言われたらどうする。
無理。それは無理。
あ、
そんなことは無理だな、
うん、
これ結構ある意味哲学的であり文学的な取材になり得るのでありますまいか。
ありますまいか、
うん、諸説ありますわな、それは。
いや、今回さ、ロミさんが Facebook とかでさ、
うん、
旅に疲れたとか散々言ってたじゃない、
盛んに。散々言ったよ、
うん、それがすごく今回興味深くて、
うん、
当初僕の企画では、
はい、
旅の疲れ特集だったんだよね。
うん、
うん、そうだよね。結構旅の疲れって今まで、まあ、旅カフェになかった視点っていうのもあるんだけれども、うん、あの、僕が愛読している、
うん、
沢木孝太郎。
入ってました、入ってました、
あの、深夜特急。
はい、
でも、旅の疲れって結構重要な、
ね、
そう、うん、重要な、
私全く読んだことなくて、わ、
うん、
かんないんだけど、
深夜特急の見せ場として、うん、マカオでの、
うん、
あの、大小か、インドでの旅の疲れ描写かっていう、うん、沈没描写かっていうぐらいに、あの、もう今ワインの音が散々入ってると思うんですけど。まあ前回からの流れでね、旅の疲れって文学になると思うんですよ。
あ、そうなんだね、うん、
と思う。
そういうとこに来ちゃったんだろうか、
その境地に、
ね、あれ、私いつもその哲学的なことで言うと、うん、旅って人生に似てるな
って。そうだよね、
本当に思うの、うんうん、
どうして。どんなとこが。
旅って人生の縮図な気がする。
私旅でそれ感じたことない。
ない？
ない？あ、うん、あるよね。
あります、あります。いや、それこそまた沢木孝太郎先生の言葉を引用すると、
はい、教えてください。
旅には幼年期、青年期、壮年期、老年期があるんですよ。
そうなの？
私たち今どこ？
どこなんでしょうか？
ちょっとすごい興味深い。何？
だから、
うん、
もう若い頃って、
うん、
もう見るもの全てがこうワクワクして楽しく
キラキラして見える。
そうそうそう。でそれがだんだん落ち着いてきて、
うん、
もう壮年になってきて旅の終わりを感じる時のあの感じ。
壮年期まで行ったの。
ロミさん壮年、壮年、
壮年しちゃったもん。
もう
壮年期まで行っちゃったの。
もう中高年まで行きそうな
勢いの、そうなん
だ。であったりとか、うん、まあ春、夏、秋、冬があると思うんです。
旅に。
そう、旅の春、旅の夏、旅の秋。
いや、旅の冬。
旅の冬。
え、それがどういう場面なのか
わからない。
例を出してみてほしい。
僕結構1週間ぐらいの旅でもすごく感じることがあるんだけど、
うん、私ね、なんか結構仕事で疲れてリフレッシュで行って言ってたから、
うん、
初めは、
うん、
もう楽しいばっかだよね、
うん、
あ、もう帰りたい。幼
年期だよ、
幼年期だよ、
幼年期だよ、
もう幼年期をいつまでも続けてたよね、
うん、
中二病だよ。
もう帰りたくないよ、このままここにいたいみたいな、
うん、
それがほとんどだった気がするから。
するけど、いきなりこうそれを取り越して壮年に入っちゃった。
あら、どうしたこと、
どうしたことか。
どうしたことか。
え、別の何、冬 1週間の旅行でどんな、うん、
あるあるある、
どうして感じるの？
だから最初はもう若武者のように美術館を回り、
うん、
もう写真を撮りまくりみたいなのがだんだんこう写真を撮る量が少なくなっていく。
おおすごい、もともと頑張ってもら
ってたから、まあ、マーさんもともと写真撮らない人だから、ね、
撮らないからね、
うん、っていうね、
ちょっとそれぞれだ、
うん、のはあるよね。で残りタイムリミットを見た時
急にまた写真撮る、
写真撮るね、
ああ時間残り時間がもう分かってきたと、
線香花火のパチパチだよ、
そうそうそうそうそう、旅の終わり、あと何日寝たら日本に帰ってるんだなって思った瞬間、
うん、
またうおーと、
おいらくの恋が
いや、カミーノを歩いてて、うん、やっぱカミーノは一つの人生だと思ったから、うん、それはすごいあったけど、
うん、
旅中にそれを感じたことは私は一回もない ね、
ね、
ただ一心に帰りたくないみたいな、
うん、このまま続けばいいみたいな、
そう、でも続いた先が何かもよくわかんないんだよね、
うん
うん、でも今回はもうとにかく帰りたい、
うん、
いつもいる私の場所に帰りたい、
そうなんだ
そんな感じで、
なんだろうね、
なんだろうね、
そう、
それは何、ロミさん旅が厳しかったのか、
うん、
それともロミさんの旅が壮年期に達したのか、どっちなんだろうか、
どうなん、でもその行く前から悩んでたんだよね、ちょっと。
いつもだって旅に出る前が一番楽しいって言ってるじゃない？ウキウキするって。
あ、そうだね。行き始めるともうなんか、
うん、
なんかそれだけでもう終わるような気がしちゃってたから。
でも違ったんだよね。それともまた違ったんだよね、今回感じたの
は。その旅に行く前から、うん、なんで旅するんだろう思ってたの、ちょっと。
確かにさ、旅に出る直前に、
うん、
前回大谷先生と収録したんだけど、
うん、
その時にちょっとブルーになってたよね。もうすでに、
そう、私人に言ってた、トラベルブルーなんで今、
うんうんうん、
とか言った
、疲れてるんだねきっと ね、 ね、
うん、いや、そのトラベルブルーは私の中の定義では、うん、旅行に行ったらその時間が終わってしまうと考えるとブルーになっちゃうっていう、旅行前ブルーなの、
うんうんうんうん、
でも旅行に行ってからはそうじゃなくって、
うん、
なんかだから自分のその生活を変えてまで私は旅行に行ってるようなもんだから、
うんうん、
なんでそこまでするんだろうとか思ったり、
なんか人生の先を見ちゃったんじゃない
か、わかんないけど、まあ結構ねハードな旅もしてたから、
うん、
それもあるのかもしれんしね。
やっぱ壮年期なんじゃないこれ。
壮年期ね、
あ、もうハードな旅は無理と。
うん、
でもこれ幹事長さんに言われたんだけど、
うん、
やっぱり若い時に、
うん、
世界周とかはできるもんですよね。
う
ん
う
ん、
まあ、した方がいいかもしれないね。なんか30前ぐらいにはやった方がいいかもしれない、
うん、
やる
の。そうだね、
私今の私世界一周なんて絶対無理、
うん、
むしろえこの人え、そんなになんで旅するんですかみたいな、
うん、ね、だからまた沢木先生の言葉を思い出しちゃった、
はい、
あ、正確にはあのペルシャ逸話集からの引用なんだけど、
うん、
沢木先生がその旅の途中で読んでた、
うんうんうん、
あのその中の言葉で、若者は若者らしく、
うん、
老人は老人らしくせよ、
ああ、
まあ当たり前じゃないかと思うけど、うん、その後が続くんですよ。年を取ってから旅をするのは賢くない、
うん、
なぜかというと、まず年齢は敵であると、
ほう、
そして貧乏も敵であると、
ほう、
年を取ってからこの2つに対して戦うのは賢くなかろうっていう、
あ、
そういうのが、
貧乏となんだっけ、
ん、貧乏と年齢、
年齢、
うん、年を取ってからも年齢とお金という2つの敵と戦うのは賢くなかろうって言ってるのね。
それは沢木先生がいつぐ何歳ぐらいの時の旅の、
あのね、26歳ですね。
26歳、
そんなこと言
うな。そうそう、26歳の旅なのに、
うん、
年を取ってからの旅は賢くなかろうっていう本を読んでたっていう
確かに、でも自分の年齢に見合った旅ではなかったのかもしれないね。
どういうことですか？
逆行しちゃった？
え？
逆行しちゃったってこと？
できるだろうと思ってたんだけど、
うん、
結構きついっていうね。
まあ年齢層の旅っていうのがあるのかもしれないですね。
うん、でも私最近若返ったよ。
若返ったんだ。
あの仕事場にバックパック背負って行ってそのままイタリアに飛びで朝帰ってきてそのまま仕事に行くみたいな。
それはなんか若いってよりワーカホリック。
ああ、そっか、そっか、そこか。
もうマーさん働きすぎだよ。
だから結構、まあ、ドミトリーが続くのもきついといえばきつい。
ああ、それはきついね。
確かに
ね。
僕でも嫌だもん。
けどそれ言ったらカミーノ行ってた時はずっとそういう状態で一回も個室なんか泊まってないんだけど、なんだろうね、精神面が現れちゃうのかな、なんかね。
カミーノはでもほら目的意識がすごくしっかりしてるじゃない。
そうだね、うん、最後に行く場所があるからね。
そうそうそう、となるとね、そういうのを感じる。
いや、世界中ってすごく
すごいよね。
すごく大変だと思う。
しかもそのお尻が見えてない世界中ってすごいよね、うん、
だから自由がありすぎるのも考えもの
だよね。あ、そうだよ、うん、自由ってあったらあった
で自由は不自由
を表現できないっていうかさ、
うん、若い頃って自分で楽しいことどんどんどんどん見つけてくるじゃない、
うんうん、できる
ね、その辺もある気がする。
年齢なんだ。
さて
ずれちゃった、ずれちゃったんで、
まあちょっとだんだん話が寂しい壮年期の方向に向かいつつあるので。
でもそうだね、はい、いいです。
というところで最初に言ったように今回メール会なわけですよ、
はい、
本当に久々の、
はい、
あのありがたいことに何個もメールが来てまして、
はい、
それぞれがそれぞれにお悩みというか、
うん、
僕らに対してリクエストをしてるわけですね、まあ、皆さんへの感謝のためにも、感謝のためにも皆さんメールを読んでいこうと思うわけです。
はい、
じゃあいいですか。
はい、
じゃあ読んでいきますよ。あ、僕からじゃないの、タイからじゃないの、
うん、タイから、
あ、そうか、
うん、
あ、行ったか、ごめんごめんごめん。
大丈夫、ロミさん。ロミさん本当ね、あの今日の待ち合わせ時間も忘れるしね。キューバに染まりすぎなんじゃないのという。行きます。テリヤキチキンさん、
はい、
この方がですね、あの結構あのバックパッカーに参加されてる、結構、
はい、お会いしました、
はい、参加されてる方でね、はい、花見企画に来ていただいた方ですね。その花見企画でですね、あの幹事長と話した時に、
うん、
まあ、タイはいいよと言われたので、
うんうん、
でこの人初対持ちなんですね、あの、うん、奥さんと子供がいるという中、うん、9月の5連休にタイに一人旅したいとつぶやいたところ、笑顔で家族に言われたのが、行ってくれば、
笑顔でも怖い。
怖い。
まあ早速その日のうちに、あ、これ今メールの内容ですよ、
はい、
早速その日のうちにバンコク行きの航空チケットを押さえました、
うん、
まだ宿もどこに行くかも決めていません。30年ぶりにバックパッカーとして家族旅行ではない自由な旅を楽しもうと思います、
うん、
タイは初めてなので、皆さんが初めてタイを訪れた時の話やおすすめの場所や料理などの話を聞かせていただいたら嬉しいです。余談ですが、中二の娘にタイに何しに行くのと聞かれ、いや別に街や人たちの雰囲気を見に行きたいんだよと答えると、目的もなく行くのは怪しい、お母さんにちゃんと目的を言ってから行った方がいいよ、まあ、こんないやらしい言い方だったかわからないですけど、娘にはまだバックパッカーの醍醐味はわからないようです。これからも楽しい放送をよろしくお願いします、ということなんです。
すぐ絶対奥さんに言わされてるよ、娘
かもしれないですね。代弁させられてるかもしれない、ね。
テリヤキチキンさんはバックパッカーだったんだね。大先輩。
大先輩
です、ね。大先輩
です。大先輩です、ね、
うん。
ということで、タイの話ですよ。
今、うん、みんなタイ行きました
も
んね。
行きましたね。僕も数日間ですけども、
うん、
あの今年の3月に初めてタイ旅行しましたよ。
うん。私も行きましたね、去年ね。
タイのおすすめ。
おすすめですよ、タイの。何がおすすめですか。
マーさんなんか何回も行ってない。
あー、でも私3回か。
あ、3回も行ってんだ、
うん、多分。
ロミさん何回。
私あの去年の12月に1回行っただけです。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあタイの達人みたいな感じではない、
ね、ない、
そんな詳しくない、
うん、だってタイ好きな人はね、本当に
本当にすごいからね。
でも私また行きたいよ、
まあ、タイは、
うん、
行
き
たいね、うん、何回でも訪れたくなる。
私さ今回その旅が嫌になったじゃない、
うん、
でもうん、タイのタイに行きたかったの、
うん、癒されたかったんだ
ね、なんか微笑みの、
はい、
いいですみたいな感じでね。
タイは本 当いろんな意味でバランスがいい気がする。
いいね、そうだね、うん。旅行バランスはいいよね。
確かにね。どうですか、皆さん、タイのどこがおすすめですか？
タイって言ったらマッサージ？
マッサージね。
うん。
まあ、皆さんそれぞれ一貫もありそうですね。
マーさん、マッサージ行くの？
行きます、行きます。
あ、そうか、そうか、好きだもんね。
うん。もう、どっちかって言ったら。カーブ系のマッサージとか。
ああ、かぶってますね。
かぶってる。そうそう、きっとかぶってる。うん。うんうん、
僕、ハーブ系には今回行ってないな。
何？腰利き系？
あのね、腰利き系。あの、ワットポーに行ったからね。
そう、それ私も行きたかった。
あ、行きたかった？
うん。
行ってない。
行ったことない。
あ、私、
ワットポーってあの、金ピカの、ね、寝てる人？
そうそうそう。
あれ、寝てる人？
寝てる、寝半物、寝釈迦のあるとかね。
あれのワットポーか。ワットポー、うん。バンコクの。
うん。
あそこが、タイのマッサージの発祥の地と言われてるからね。
知らんかった。
そうなんですよ。元はあの、ルーシーダットンという、忍者の体操と呼ばれる、あのそういう健康運動みたいなのから始まったところなんですよ、うん、でルーシー・ダットンってそのさっき言ったその健康体操みたいなのやってる百何十年ぐらい前の古い像とかが並んでるんですよ、うん、
百何十年前の人にやってもらったのかと思
って、あ、違うそれすごい楽しい、最高じゃないそれ
どうぞ、
うん、でそういう発祥の地でやってもらって気持ちよかった。
腰式マッサージだよね、それは。
腰式マッサージ、うん、1時間ぐらいやってもらった。
あれ何、外でやるの？
いや、中でやる。
あ、中なんだ、部屋があるんだ、
うん、クーラーの効いてる部屋で。
へえ、
うん、よかったよ。
なんかさ、腰式マッサージのイメージって、うん、痛いことされそうなイメージだったの。
私は体は動かさせられるけどね、
なんかこうな
バキバキバキバキ
っていう、そうそう、引っ張られる
のか、正体は違うけど、うん、なんか結構いろんな 体勢を取らされるけどね。
うんうん、
気持ちよかったよ。甲斐あるね。
しかもお寺も、
お寺も楽しめちゃうみたいな。別料金だけどね。
あ、そうなんだ。
そうそう、お寺と、
あ、込みではないってこと、
うん、
うん、あの行くべきエリアに私ちょっと足を運べなかったんですよね。
あ、何、あの王宮エリアの、あの交通が発達してないエリアはあんま行ってない。
行ってない、川渡ってない。
渡った先って、まあ、ワットアルンぐらいしかないんだけど。
あ、そう、ワットアルンか、うん、
チャオプライヤー川。
そうそうそうそう、
ワットアルンをその川の手前から見るのがいいんだよね。
そうだね、
三島由紀夫、
そうそうそうそう、暁の寺ね。
うん、そっちに行ってなくって、
うん、僕ね、逆に今回川沿い以外行ってないんだよね
そうだろうね。
チャオプライヤー川沿岸以外行ってないんだよね、
うん、あ、だってそっちの方に泊まったんでしょ。
そうそうそう、うん、そっちの方に、川さんの近くに泊まった。
あ、そうかそうか。
今回思ったんだけどさ、
うん、
川さんって貧乏旅行者が行くイメージだったじゃない。
うん、いや今はもはや観光地ですよ、う
ん、逆に川さんに行くって贅沢なんじゃないかなって気がしてきた、
うん、どうして？川さんに泊まる？
泊まるっていうか、そもそも行くこと自体、
うん、
だってあそこ交通が不便だから、
不便、離れてるね。
タクス、まあバスとかあるのかもしれないけど、すぐ行こうと思ったらタクシーしかないのよ、
うん、
で僕びっくりしたのはエアポートレールリンクでバヤタイの駅まで行ったんですよ。でその後どう行くかっていうと、そこから交通機関が途切れてて、カオさんまで行くのはタクシーしかないと。
そうだね。
でタクシー乗って渋滞で1時間ぐらいかかった
ね。長いね、うん、タイは本当に慢性的な交通渋滞。
それでも値段交渉してたおかげで1000円以内ぐらいで行けたんだけど、うん、もうその時点で、あ、川さん行くの贅沢って思ったね。
まあ、だからシェアしますね、タクシー。バックパックしちゃった人見つけて。
そうだよね、
うん。
そもそも行きにくいしね。
まあ、行きにくい場所だから物価が安かったんだろうね、きっとね。うん、
いや、その、栄えた後に、ああいう地下鉄とか、
うん、
JR 的なやつでしょ、あの、地上走ってる、
なんかモノレールっぽい、
そうそうそう、そう、うん、
あとでああいうのができたんじゃないの、カオさんとかが栄えた後
は。後だね、うんうんうん、あ、そっか、まあ、だからでももともとそんなに都市部ではなかったってことだよね。
そうなんだろうね、
まあ、王宮ゾーンはちょっとやっぱ、う
ん、外れるもんね、
ちょっとアンタッチャブルな感じだよね、うん、割と古い街並みとかも比較的よく残って
る、ね、あ、そっかそっか、うん、私が泊まったエリアはそのなんだろう、日本人とかが結構、駐在の人が住んで
る、割と東の方なんだ。
そうそうそう。
真ん中に東って感
じ。だからもう交通の便はすごい。
ね、普通はそうなんですよ。うん、むしろもしかすると今更カオさんのあたりに泊まる方が少数派なのではないかと思うぐらいだった。う
ん、だから、カオさんの あのストリート、カオサン通りか、あそこのレストランも結構するもんね、値段
高い
の、
屋台向けだもん、
屋台で食べる全然高くなっちゃうし、
でもなんだかんだ栄えてるけどね。
まあね、
まだまだ
夜になるにつれ狭くなる道路ね。
で朝一ぐらいの時に行ったんだけど、まだ欧米人がカオさんの道の真ん中でビールケースみたいなの椅子にしてもううわーって言いながら飲んでたよ。
だからやっぱ欧米人が
栄えさせたっていうか、そうだね、欧米人の
街
だね。
うんうんうん、
まあ一度は行くべきだけどね。
やっぱ行くべきなんだ。
行くべき行くかな。うん、そっか。
カオさんはそのワットポの方とかは行ったことある？
は行ってないね。
行ってないんだ。
行ってない行ってない。
サプライヤーが見てないよ。
第3回行ってそこ行かない人いるんだね。
よっぽどだね。
だってあのほらあそこあゆったやも3回目で初めて行ったしね。
そうだよね。
うん、うん、そうそう、本当に観光地がねよく分かってないというか。
あのさ、チャオプラヤー川渡るのってさ、なんかすごい遊覧船っていうか、なんか、
水上バスみたいなの
あるよ。水上バス、それあるんだよね。
僕今回すっごい何回も乗った。
フリーパスみたいなのがあるの？
わ、あるの、いや、あるかわかんないけど、結構一回一回お金払って乗った。
そうなんだ、
そんな高くないよ。
まあ物価は安いよね。
そう。
思ったのが、私さ、その中米行って。アジアって安いなっていう。断然安いもんね。だからそのクオリティをそれ多分同じぐらいだと思うの。でもそのクオリティから考えてその値段はタイはすごく安いと思う。
そうか、メキシコ高いんだ。
メキシコ本当結構高い。
高い
しチップ制度だから安全な。
あ、そうなんだ。
もう本当にアメリカっぽい感じあるから、そういう
最初から値段に含まれてたりとか。
含まれてない。
あ、もう要求されるんだ。
え、でもそのチップを払ってもいいクオリティのサービスはもらえるの？
そこまでにも行ってないっていう感じ。
こう慣習として残ってる感じ。
だからアメリカ人が多分すごい流れてくるし、隣国だからそういう文化が根付いたのか。だからやっぱアジアは安いよねっていう、
コスパに優れてるね。
優れてますよ本当に。
私あれ乗ってきてほしいんですよ。
何？
ドナドナって私勝手に呼んでるんですけど、
あ、それ
タイ の, あのトゥクトゥクとは違う、軽トラを改造して、後ろに荷台がこう申し訳なさそうに座布団がちょっと引いてあるぐらいの
僕でもそれアユタイに乗ったかもしれない。
あ、それトゥクトゥクなの、アユタイの。
あ
れはトゥクトゥクなの、うん、あれよりももっと荒い感じの。
荒い感じなんだ。
もう現地の人がもうギュウギュウになって軽トラの荷台に乗る感じでドナドナしていく感じの。
ミャンマーで見た。
ソンテオだったかな。ソンテオだったかな、確か。
ソンテオ聞いたこと
ない。そうそうそう。あれに一回でいいから乗りたいんだけど。相場感がね、なかなかつかめないので。
いくらぐらいかってこと？
そう、多分めちゃめちゃ安いはず。そう、なので、あの、テリヤキチキンさん、ぜひ。
乗ってみてください。
乗ってみてください。
あー。
見して。
はいはい。
あ、
乗り合いなんだよ、はいはい、
乗り合い乗り合い、はいはい、本当に乗り合いの
乗り合いタクシーでしょ多分
ってことか。
そう、乗り合いタクシー、あ、そういえばあの一人飯問題の時の、
トトのめめさん、
トトのめめさん、この間の名古屋のタイフェスで会ったんですけど、
あ、僕もタイフェス行ったよ。
あ、本当に、
好きですね皆さん。
まあ、毎年あのトトのめめさんタイフェスで私会うんですけど、なぜか売宅のあのライフジャケットみたいなあれ着て
て、オレンジの、
オレンジの
あのバイクタクシーね。
そう、個人的に私超ヒットでした。
さすがだな。
あれ安いんだよね。
そう、あれも乗りたいの、本当に。
あのトクトク展示してあったよね。
あ、展示売り物だよあれ。
そう、ね、
その名古屋でやるタイフェスに、トクトクが毎年展示がされてました。
ローカルだな。
ローカルだな。
本当ですね。
多分全国回ってるから見たことある人いると思う。
大変そうね。結構メジャーなお祭りなので。
私じゃあマッサージで1個、
はい、
これリスナーさんから教えてもらいました。
そう、
私が行った、あのマーさん行ったことあるかな、
アジアンハーバーアソシエーション、
はい、行きました。
もちろん押さえております。
これをあのタイにしょっちゅう行ってるリスナーさんに直接聞きまして、
ほう、
行ってきましたけど、タイ古式マッサージプラス、ハーバル
ボールの
ボール、タイのハーバルボールっていう。
ハーバルボールって何ですか？
あのハーブをいろいろ詰め込んだもの、こうなんていうの、布で巻いて、
巾着みたいになってるのかな？
そうそうそう、てるてる坊主みたいに巻いて、 でそれを蒸したやつを体にこう
当てるんだ。
当ててマッサージしてくれるっていう、うん、最高にいいっすね。あれね、
そこはクオリティ高いですね、
うん、なんか会員みたいのになるでしょあれ。
あそこの方が日本人の方が経営してるので。
そうなんだね。
なんかあの意思表示をするための内輪とかがあったり
痛い
とか
日本語で書いてあるから うん、いやこれは私すごいまた絶対行くと思って。
でも安いよね。
安い。
いくら？
うんとね、長くて高くてもその古式マッサージとハーバルボール組み合わせ、
うん、
でも2000バーツだいたい7000円ぐらい、7000ちょっと、180分。
日本でやったら、
日本だったら
万超える、
ね。まあ、まず確実に超えますね、う
ん
う
ん、それいやてか180分もやるとかほとんどない
ないよね。
だいたい1時間、
うん、1時間とか、うん、まあ100分ぐらいでも1万近い、
うんうん、
だよね。
100分超えたら確実に1万。でも多分男性は行きにくいよね。
あ、そうなの？
だって真っ裸ですからよ。
あ、そうなの？
はい、紙パンツ。
紙パンツなんだ。
紙パンツ、カッサカッサカッサカッサ。しかもその紙パンツをこうずらされて、
なんてインビンだ
え、そのスーさんが言ったやつは服着てやるの？
服着てたよ、ゆるゆるの
あの修行僧みたいな。
そう、体力みたいな、うん、体
パンツも履いて。それもやった、私それはそういうのもやったけど、
うん、
もう真っ裸のその紙パンツ1枚になって、で最後シャワー浴びれるマスコ。
そう、
でもそうやって委ねてほしいよ、ハーバルボール
ボールに。
そう、タイ独特なんだって、うん、それが、うん、
しかもあれ買えるんですよ。
あ、
私漏れなく買って帰りました。
買って帰った
んだね。そうなんだ。
そう、でも日本でやったことは一回もないです結局
無双よ。1週間ぐらい使えるんでしょあれ。
そうけどね、
電子レンジとかでもいいから
温めて。電子レンジでいけるのか、うん、
いいみたいだよ、見てたら。
まさに
蒸した方がいいんだけど。
やってもらいなよ。
あ、やってもらいたいね本当に
もし男性で入れなかったら、調べたところ、
うん、
肩とかあのショルダーの部分とヘッドスパ、
うん、おー、気持ち良さそう。
そう、をやるマッサージもあって、それでも60分500バーツ。
安いね。
1800円、
うん、
1800円か
今、うんうん、安いです。日本だったらヘッドスパで、ね、美容室でやったらね、
まあ、6000-7000円。
そう、
取られます。
これはもうタイはマッサージ行くべき。
行くべき。
テリヤキチキンさんもいいかな、そういうの。どうかな。
いいんじゃないですか、もう日頃の疲れを癒しに、うん、
でも私タイと言ったら11月にやるあの灯籠飛ばし。
ああ、
ほう、
ランタンの。
そうそうそうそう、
台湾でもあるやつ。
行きたい、
うん、コムローイにどうしても行きたいんです。
行きたい、私も。
行きたいね。
そう、
11月。
11月。そうなんです。
そうか、テリヤキチキンさんが行くのは9月だ
から。9月
よ、それだよね。ずれとるとね。どう、あのグルメはどうだった、食べ物。
グルメはでもやっぱ美味しかったよ、うん、前行ったあの川エビの唐揚げとかね、
うん、ああ美味しい、うん、ソフトシェルクラブとか。
そうそうそうそう、食べたの全部美味しかった。
私も思った、うん、全部美味しかった。
食べ物のクオリティは高いね、うん、
屋台でも十分に、
うん、
あの屋台のさ通りみたいの知らない？なんか日本人が結構いるそのエリアなのかな、
有名なとこだよね。ソイ37
かな。そうそうそうそう、ソイって通りって意味だよね。
通りって意味、うんうんうん、
あそこでもうはしごしたもんね私。
あそこにもなんか最近規制がかかったみたいな噂を。
そうなんだ、
うん、やっぱりね、徐々にこう都会に
するとね、ってくね。
いや、タイは思ったより都会だったからね。
そうそうそうそうそう、特に東側とかすごいだろうね。
マンゴーとか南国だから多いじゃん、
うんうん、
それになんかあのご飯
もち米、
そう、
ココナッツ
で、
うん、
デザートで食べたり、
うん、
で前も私行ったと思うんだけど、コムヤン、
うん、
豚の喉肉、
うんうんうん、
あれは絶対おすすめ、
うん、
多分それ台北で食べたと思う。
あった？
あったと思う。
でもすごい高いらしいそれ。
あ、そうなんだ。
でそれにもち米、うん、
カオニャオみたいな、
そう、うん、あれを合わせるのがもう最高に美味しい。
あ、
でもあれ朝食なんだそうですよ、
朝から、
うん、スーさんはあのアユタヤとかは、
うん、ちょっとここは美術話をしとこうか、
うん
うん
うん、
アユタヤで美術話。
アユタヤはね、もう時間がなくてあんま行けなかったんだけど、うん、意外とねみんな知らないバンコクの美術、
うん、
今回ね行ったのがね、あのワットスタットって聞いたことない？
ない。
バンコク？
あ、そう、バンコクの。う
ん、でもワットってことはお寺だよね。
そうそうそうそう。あの、カオさんから ちょっと南に行ったところなの、
う
ん、
ほう。
でそこがね、見たことないかな、大きい鳥居みたいなのがあるの。もう相変わらずワインの
ごめんなさい、開けちゃいました。しか
もね、マイクにめっちゃ近い場所
なんで、
もうみんなまた怒ってるよ、ま、た鳥居みたいな、でっかい21メートルぐらいの鳥居みたいなのがあって、うん、それブランコなの。
へぇー、
鳥居が、
そうそうそう、鳥居みたいなのに、うん、ブランコかけて儀式を行う場だったの、
うん、
っていうようなのがシンボルのところなんだけど、その本堂の中の仏像がすごいんですよ。タイの仏像の中で一番良かったのが、スコータイ王朝っていう時代の仏像なんですけど、
うん、
で、まあ、スコータイっていうのは、まあ、もうちょっと北の方にあるの、
うん、
チェンマイの方にあるんだけど、
世界遺産のところ、
そうそうそうそう、うん、そっからわざわざ船で運んできたスコータイの、で、結構でかい大仏に近いぐらいでっかい仏像が置いてあるの。
それはスコータイ行かなくても見れると。
見れる、そうそう、そうそうそう、スコータイ町の仏像なんてなかなかね、うん、しかもでっかいのなんて 現地に行かないと普通は見れないんだけど、うん、バンコクにいてもスコータイ町の仏像が見れるという、
うん、
でも相変わらずあの金ピカにしてたけどね。
金ピカは
お祈りされてるの
だからね。顔とかが金ピカ、
全身金ピカ、
あの功徳をあげるために、
そうそうそうそうそう。なんだけど、もう心眼、心の目を凝らしてみると、うん、素晴らしいこう仏像の形が見えてくるね。
心眼ですね。
心眼で見ると
凝らせないかも私。
妄想ですね、もはや、
うん、これだみたいな、
うん、
もう射抜くような目で見てると見えてくるから。僕ね、タイ美術って、うん、カンボジアのクメール美術より、
うんうん、
正直ちょっと格下だと思うんだけど、
うんうん
うん、もうアンコールワットとかの方がずっと上だと思うんだけど、うんうんうん、僕ね、唯一なんていうのかな、美術上の発見というか発明、タイ美術における美術上の発明が遊行仏だと思うんですよ。
遊行仏、
遊ぶ行の仏、仏さんが歩いてるんですよ。
あ、
見たことあるかな、
はいはいはい、ないです。
ないですか。
ないけど
全然わかんない、生きてる仏、おじいちゃん、
いやいやいや、あの違う違う違う、仏像が歩いてるの、手を振りながら、
なう
楽しそうに、
え、
あの英語のキャプション見ると、うん、ウォーキングブッダって書いてあるの。
なかなかブッダウォーキングしてないからね。
しないよね、
うん、
ていうかそのブッダは何なの。
いやわかんないけど、あの歩いてる、
え、でも寝てるのとかもあるから、そういう、
まあ歩いててもおかしくないよね、うん、
え、本当に今ウォーキングしているの。
止まってるけど、
あ、だだだだ、
止まってるけど、仏像としてウォーキングしてる
かのような、
仏様が、
うん、
釈迦牟尼像がウォーキングしてるかのような造形。
あれどこにあんの。
いや、もう結構あの全土に、あのスコータイ王朝の時代に作られた、
はいはいはい、バンコクにもあるんだ。じゃ
あ、あるあるある、日本とかでも阿弥陀さんが歩き出そうとしてるような、
うん、
片足一歩前に出したような仏像ってあるにはあるんだけど、うん、完璧にこう手を振りながら歩いてるみたいな造形ってなかったりするんだけど、
うん、もうそれは見たい。
もう手振ってるんだよね。
ていうか、もう私の頭の中では仏像歩いてますよ。
なんだっけ、
ブラーンみたいな。
それはどこにあるんですか。
今回行く予定なかったんだけど、うん、博物館とかに行けばあるし、で、僕がおすすめなのが大理石寺院っていうのがあるんだよね、うん、あのバンコクの郊外に。そこね、朝行くと托鉢層が集まってて、それはそれで面白いんだけど、その中にお寺って回廊があって、
うんうんうん、
回廊に仏像が並んでるんだけど、そのね、大理石寺院の中にね、遊行仏でいい仏さんがあったね。遊行仏歩いてるでしょ。歩いてるよね。今あの iPhone で、あの Google で
仏像は座ってるイメージですね、やっぱりね。
あ、立ってるのもあるけど、
歩いちゃ嫌。
嫌
か、嫌。
何、マーさん的には受け付けない。
いや、なんかくどくなさそう。なんかもうやってられねえぜってこう仏様が逃げ出した、
うんうん、なんか逃げ出しそうなイメージだね。
そんな感じ、
うん、いや、でもその大理石寺院の中の、うん、あのスコータイ王朝時代かどうか分かんない、もうちょっと後にスコータイ王朝時代の仏像を真似して作ったのかもしれないけど、結構ね、いい感じの仏像があって、それはおすすめですね。
え、歩いてるんですか、それも。
え、
それも歩いてるんですか。
歩いてる歩いてる。そう、面白い、面白いよね、
うん、これは面白いと思う、うん、
え、独特な気がしますよね、
だよね、
うん、
ず
っ ごい。
他の国いないから、ね。
いやもう絶対こう修行に疲れた仏像館に逃げ出
して。逃げ出す姿。
立ってられねえもん。
もう、もう足しびれたみたいな感じの。
始皇太郎朝っていつぐらいの話なの？
13世紀から16世紀ぐらい。
へー。うん、古いね。
そこそこね。うん。一番タイ美術が良かった時代。
アユタヤ王朝？
まあ、その後だね。
あ、その後だ。
始皇太王朝、うん、アユタヤ王朝、その後にトンブリ王朝っていうの短いのがあって、うん、今のチャクリ王朝に続きますね。
アユタヤはでも、凝縮されてて、いいよね、お寺。うん、全然回れんかったから自転車借りたんだけど
坂が
坂、いや坂はないです
、坂じゃなかったっけ、
自治体だ
から、うん、坂じゃなかったっけ、
うん、坂はなかったけど、うん、そんなでもさ人少ないな、そこやっぱカンボジアのアンコールワートとか調べるとさ、だからゆっくり回るにはいいし、
いいけどでももう暑くてね、
そうだね、
完全ね木陰はなかなかないよ ね、
直射日光が照りつけるからね、うん、まぁ、あ、ちょっと今回時間がなくてあんまり行けなかったけどね。
私2時間でも私ね。
短っ
あ、止まってない、
え、どこに、
あゆたや。
止まってない。
あ、そうなんだ。
止まれるんだ。
え
止まれるよ、ホテルがあるよ。
安いよ。
あ、そう。うん。ゲストハウスとかある。
すごい安かった。500、600円だった、私が泊まったとこはね。
あ、全然バンコクより安いね。
あの、あったかいシャワー出ませんよ。そういうところ、あったかいシャワー出ませんよ。
あ、そうなんだ。
あ、水シャワー、シャワー
十分です。十分です。うん。
かわいい、美味いしね。
あ、言ったや。
あ、言ったや。
小さいけど、でも私、電車で行って、すごい良かった、あの、電車の。
あの、日本の電車だよ、ね。
あ、よかった、よかった。
うん、
日本の払い下げの電車。
あ、そうなん
だ。あ、そうなんだ、ね、
タイの国
境。だからあんなに、こう、気持ちいいんだ、乗ってて。
そう
なんか懐かしい感じ、
確かに。そう。なんかもう眠くなっちゃって、うん、心地よくって。
なんか、バンコクの最初の方のさ、すごい下町みたいなの通ってる時とかよくなかった。
そうそうそう。
うん。
こうなんか、トタン、
そうそうそうそうそう。小屋に近い。
そう、家がこう、家が連なってるみたいな。そうそうそう、
一時バラック小屋に近いぐらいの、
あるあるある、
家並みのところあるんだよね。
でも昔は韓国もそういう感じだった
ん
で
しょ
う
ね。全部そんな感じだったんだろうな。
今や完全なる都会よね。
都会すぎ。
名古屋負けてるぐらい。
全然名古屋なんか小さい、うんうんうん。
ちょっと興ざめるぐらいの都会だよね。
そうね、うん。
まあでも、初めて行く人とかほんと行きやすいかなって。
そうだね。
うん、行きやすくて異国情緒もある。
あの、思ったより英語通じないね。
あ、そう？
うん。
あ、そうだね。
ね、
うんうんうん。確かに。
何？タイ語？
タイ語だね。ニャニャいう感じ。
なんか私、チェンマイとか、北の方とか行きたいなと思って。
あ、絶対いいよね。うん、古き良きタイの文化を感じたい。
うん、次はまあ、行くかな、うん、そっちっていう感じで。もしかして、テリヤキチキンさん先に行ってくれるかもしれんから、ね、うん、レポート待ってます、みたいな。
はい。
その、文化っていう点では、うん、今回面白いなと思ったのが、タイって仏教的なイメージが強かった、うんうんうん、強いじゃないですか。
う
ん、
そうだね。
だけど、意外とヒンドゥー教というかその前のバラモン教の影響みたいなのがすごくあるんだよね、
うん、そうなんだ、
うん、思わなかった、いや王宮とかさ、うん、
王宮行ってないからね、
王宮行ってないか、
うん、
王宮とかあのワットアルンとかの、うんうん、なんか模様装飾というのかな、
うん、
でほとんどヒンドゥー教とかバラモン教的な神様系の衣装だったりとかするんだよ、不思議でしょ、仏教国なのに、うん、ヒンドゥー教っぽいっていう。
でも、もともと仏教ってバラモン教とかの流れですよね。
あ、まあ、バラモン教に対するプロテスタント、反抗みたいな感じで仏教が生まれたわけなんだけど、仏教国なのになぜヒンドゥー教が取り入れられてるのかっていうのが、
うん、あ、なんか理由があるんですか？
うん、あるんですよ。仏教って割と平等的な思想じゃないですか。
うん、
人と人の間に差はありませんみたいな。
うんうん、
それって、統治する側からするとちょっと不便なんだよね。
不便になるの？それは。
そう、だってみんな平等だったりとかしたら従わないじゃない。
ああ、そっか、
うん。
もう十分みたいな感じになっちゃうの？う
ん、みんな平等でしょみたいな。
うん、
言うこと聞く必要あるんですか？
従属する必要がなくなっちゃうから、
うんうんうんで。それに対してバラモン教とかヒンドゥー教ってカーストがあって、うん、明確な格差があるじゃないですか。うん、だから、だいたいアユタヤ朝時代ぐらいから、まあ、それなんかカンボジアのクメールから入ってきたらしいんだけど、うん、 それか、それぐらいの時代からバラモン教とかの影響をわざと取り入れて、でちょっとね、あの日本の神仏混交に近いところがあるの。だから仏教信じてるんだけど、うん、王様はバラモン教、まあ、神道的な、うん、神様的なものを取り入れて権威付けしてる、う
んうん、都合のいい家。
そうそうそうそうそうそう。特にビシュヌ神っていうヒンドゥー教の神様がいるんだけど、そのヒンドゥー教の神様っていうのはブッダにも変身するし、
うんうんうん、
インドで有名な叙情詩っていうのが物語でラーマヤナっていうのがあるんだけど、うんうんうん、そのラーマ王子っていうのの、うん、もビシュヌ氏の化身だったりするわけですよ、
うんうんうんうん、
で今の王朝の茶クリ朝ぐらいの時代の時にそのインドのラーマヤナをほぼそのままタイ語に訳した、うん、ラーマキエンという物語を、まあ経典というか物語を作って、うんうんうん、神話みたいな物語を作って国に広めて、タイの王様ってラーマ何世とかいう名前がみんなラーマでしょ、
うんね、
それはラーマ起源から取ってるんですよ。でタイの王様というのはまあ要は、まあ、ラーマに連なるような、まあ、なんていうかビシュヌ神の化身なんですよみたいな、神様なんですよみたいなので権威づけをしてるところが、
それはイフを込めた、
そうそうそうそうそうそうそう、神ですよと、あら人神ですよと。だから王宮とかになるとヒンドゥー教バラモン教的な神様がいっぱい詰まってるの。
そうなんだ。
ガルダがあったりとかさ、
そうなの、
ああ全然ある、
うん、意外にそんな雰囲気あんだ、ミックスっぽい感じね。
でカンボジアもね、あの
そうそうそう、
ガルダいたりとかするし、
そうそう
そう、意外とあいるね、そういえば鳥みたいな
でしょ。あのカンボジアは仏教だったりヒンドゥー教だったりとか、うんうんうん、いろいろ代によって変わってるから、ね、信仰してる宗教が、うんうん、
そっか、
うん、でまあ、みんな知ってる川の向こうから綺麗に見えるワットワールの、ね、
はいはい、
暁の寺、
うんうん、
あれあの一番上の尖ってるところ、うん、しばしの印とかあるからね。
そうだよね、
うん、
もうもったいじゃないですか。
もったいないですよ。ある意味日本的なその神道も信じれば仏教も信じるみたいな、ちょっと寛容なところが、
うん、
まあ、ある意味いい加減なところがタイにもあって、完全な仏教国とも言い切れない。あ、ただ最近ね、やっぱそれはいかがなものかみたいな話が出てるみたいで、うん、王室の公式の行事でもヒンドゥー教色の強いのは若干抑えめみたいな傾向あるらしいね、
うん、
王宮とかに行くと壁画に一面にこうラーマ起源の物語とかが絵で描いてあったりとかするので、だそういう文化的な面を勉強してから行くと、
それは面白いね、
楽しめるかもしれませんということが言いたいね。
行きたいね、
行きたいね、
だからいいね、やっぱりね、
人もさ、なんかそんなにがめつくないっていうかさ、
そうね、うん、
ね、
うんうんうん、その観光客とのバランスがいい。
でもさ、僕結構さ、うん、タイ意外と乗車拒否されるね。
え、
本当にされなかった？
何、どうして？
タクシー、うん、
どうやって？
近いとこだと
来
てくれないみたいな。
混んでるから逆に気を使って乗車拒否してくれる人も多かったよ。
あ、そうなの？
うん、なんか今混んでるから広場の前はやめた方がいいよとか、そういう意味での。
あ、そうなんだ。
結構断られた。
でもね、私そうだ、ゲストハウスで仲良くなった、うん、あんまり旅行慣れしてない、
うん、
あの友達になった子は思いっきりボラれてたんで。
そうそう、いやめっちゃボルボル、
うん、
結構ボルよ。
あ、そうなの？
あのめっちゃ近いところなのにすっごい高い金ふっかけてきたら普通にするよ。
そうそうそうとか、
あ、でもそうだね、確かに値段、うん、うん、違った。
そうそうそう、川のボートに乗せて降りられない状況で、うん、ナンバーズみたいなやられてたので、ね、
意外とじゃあ多少交渉した方が。
そうそう、交渉、タクシー交渉、
ちょっともうちょっと安くしてくださいみたいなのはいけるかもしれない。
そうそう、
意外とタクシー厳しいものを感じた。
なんか空港からのタクシーはさ、もうチケット制っていうか、なんだろう、なんかレシート出してみたいな感じで、もう決まってるみたいな
感じだった
ね。うん、感じだったけど、
意外とタクシーって怖いと思った。
その辺はね、やっぱり観光大国だなっていう。
そうそうそうそうそう、
うん、
微笑みの国
だけれども、
うん、だけどもいや、あんな、せ、なんていうのかな、外交上手な国はないしね。
あ、そう、
うん、 だからこそ今まで独立国を
保ててた。あ、そうだね、確かにそうだね。
いやでも戦時第二次世界大戦中とかも割と日本軍を手玉に取ったところあるからね。のら
りくらりと。
そうそうそうそう。いや本来だったらもともと日本軍に協力してたとかしてたのに、うん、最終的にはいや全然協力してませんでしたからっつって戦勝国になってるからね。
あ、そうね、はい、周りの他の国と比べたらね、
もう賢い賢い、
う
ん、
そうだね、
本当に柳越しの外交っていうのかな。 あんな外交上手な国はないのであってね、
恐るべし大人ですね。
まあ、いろんな面を見てきてくださいよ。
ねえ、
ねえ、いろいろボラれたりするのも楽しいですよ、たまにはね。じゃあ次、爽やかな話に行きましょうかね。
そうですね。
何今までの、なんか爽やかな話
っなかったのかな。最後のちょっと暗黒な方、ダークサイドの話
ですからね。
それでは、今日の旅時間はここまで。皆さんも、素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。